Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay. Okay.
NGOK.
Let's go. 長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。今日は2021年6月に内閣府の地域バイオコミュニティに認定され、バイオエコノミー社会の実現に取り組んでいる長岡市、食料廃棄物などのバイオマス資源を有効活用する資源循環の取り組みについてご紹介してまいります。お話を伺うのは長岡市産業イノベーション課の佐藤明さんです。今日はよろしくします。
よろしくお願いします。
まずこのね、ちょっと難しい言葉出てきておりますけども、バイオエコノミー社会、これはまあ持続的で再生可能性のある循環型社会ということなんですが、これはもうね、世界的にも注目をされているわけなんですけども、長岡市としてもこの社会実現に向けたさまざまな取り組みを行っているようですね。
はい、そうですね。中心となって活動するのは長岡バイオエコノミーコンソーシアムという組織になるんですけども、この組織が令和3年の7月に市内の大学や企業など39の団体が参画して組織を立ち上げまして、これまで捨てられたり、使われなかったりした未利用資源を活用して地域資源の完全循環に今挑戦しているところであります。
39もの機関が参画しているということなんですが、やはり関心は長岡市としても企業の方関心相当高いんでしょうね、これは。
そうですね、今やっぱり世界的にも注目されている分野ですので注目度は高いと思います。
具体的に市民の皆さんへどんなことをしているのかご紹介いただきたいんですが。
はい、今年度の9月からこのコンソーシアムのメンバーで、コミュニティの形成とオープンイノベーションを促進するためにバイオサロン事業というものを開始しました。これまで3回実施しておりまして、毎回テーマを変えて地域内での資源の利用拡大や新たな産業化に向けた可能性についての意見交換を行っています。それと市内の大学や企業が連携してバイオの力で地域の課題解決に向けたプロジェクトもいくつも進行中です。話は変わりますが、長岡市内では地域循環型社会の形成に向けた取り組みがすでに行っていますが、何かご存知でしょうか。
生ごみをこう活用していくような取り組みが行われているんですね。
はい、ありがとうございます。その通りです。市民の皆さんの協力で分別された生ごみをエネルギーに変える生ごみバイオガス化事業です。長岡市では平成25年からすでに取り組みを進めておりました。
さらに今年度新しいプロジェクトが始動したようです。
はい、突然なんですけども、佐藤さんは野菜を育てたりしたことはありますでしょうか。
これが実は私ですね、こう見えて自宅のですね庭で野菜を少し作ったことはあるんですけども、なかなか続かないといった状況です。
あ、そうですね、はい、野菜を育てる時に、欠かせない肥料なんですけども、今こう世界的にも肥料価格の高騰というものが話題になっています。これは農家の皆さんだけではなくて家庭菜園を楽しむ市民の方にも困った問題です。そこで生ごみバイオガス発電センターで最後に出てくる発酵残渣というものを肥料として有効に活用できないかと、その効果を確認する実証試験をコンソーシアムのメンバーである長岡農業高校や長岡緑地環境協同組合様の協力を得てスタートしました。
そしてこの実証試験が実際に行われているということなんですけども、その内容具体的にはどんなことでしょうか。
はい、この実証試験についてはまずは長岡農業高校の生徒さんが化成肥料、発酵残渣肥料、下水道由来肥料の3種類の異なるもので大根を栽培してその大きさや重さを比較しました。その他にも長岡緑地環境協同組合においては、管理する公園花壇の一角で同じく3種類の異なる肥料で花を栽培してその生育を確認しております。
こうした実証試験が各所で行われているということなんです。この中出てきました下水道由来肥料というものはなかなか、ね、聞きなじみがないんですけども、どんなものなんでしょうか。
はい、 下水道由来肥料というのは市内の緑水工業株式会社が地域の食品工業汚泥や下水汚泥などに YM 菌という菌を加えて90度以上の高温で発酵させて堆肥化したものです。
なるほど。この下水道が肥料になるというなかなか想像つかないし、さらに下水汚泥と聞くとですね、ちょっとこうイメージがあまり良くないような印象もあるんですけども、どうでしょうか。
そうですよね、でもこの下水汚泥や食品工業汚泥といったもの、他の肥料には見られない人由来のミネラル成分や、肥料の三大要素のうちの窒素とリン酸を豊富に含んでおります。また土の中の微生物たちを活発にして土を良くしていく可能性も秘めているものです。長岡ではまだまだ認知度は低いかもしれませんが、下水由来肥料が広く普及している自治体もあります。今回は資源循環型の肥料としてその肥料効果も確認しました。
なるほど。生ごみの発酵残渣も下水道由来肥料も肥料としての有効性が認められれば、資源を無駄にしない、まさに資源循環型の社会が実現するということで、佐藤さん、これは可能性かなり秘めてますね。
はい、今後も積極的にいろいろ取り組みを進めたいと思っております。
長岡
NGOK、
それでは今日は長岡農業高校にお邪魔しております。長岡農業高校の生徒が3種類の肥料、化成肥料、発酵残渣肥料、そして下水道由来肥料の異なる肥料で大根を生育し、その大きさや重さを比較したということなんです。お話を伺ってまいりたいと思います。長岡農業高校3年上田ひまりさんと笠原美優さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元気がいいですねこんな元気いっぱい明るい2人がですね今回なんと大根を作ったということで、その辺のお話を聞いてまいりたいと思うんですが、先ほど言ったように、3種類の肥料で大根を育てたということなんですけども、この実証実験やってみてなんですけど、どんなことを感じましたか、上田さん。
はい、やっぱ今回初めての試みだったので不安も大きかったんですけど、やっぱ残渣肥料、新しい肥料になるのかっていう期待を込めた実験でもあったので、後々間引きとかみんなで作業していくうちに、ああここはこんな風に大きくなるんだとか、そういう発見を見つけられて楽しかったです。
笠原さんはこの実証実験、どんなことを感じましたでしょうか。
はい、普段はこういった残渣などを使って栽培はせずに化成肥料を使って栽培しているので、育てていく結果がどうなっていくのかなという期待を込めて、すごい日々の成長を見守っていました。
見事に大根が育ったという結果が出てるんですけども、その結果が今手元にありますけども、2人でこの実証実験の結果ご紹介してもらってもいいですか。
長さや重さに関してはそこまで変わりはなかったんですけど、やっぱりあのパッと見を見るとちょっと大きさがそれぞればらつきがあったかなという感じでした。
小さいのもあったり大きいのもあったりと、
はい、ありました。
成分で見るとやっぱり残渣肥料だけってなると足りない成分もあったりするので、そこは改善の余地がある、なって思いました。
栄養素とか味の方はどうだったんだろう。
そこまで大幅にその差があるっていうわけではなかったので、味に関してはそこまで残渣とその化成肥料では差はないと思います。はい、
で今日はそのみんなが育ててくれた育てた大根が漬物になってます
はい、たくあんになってます、はい、
そして食べてみようということで今日は用意していただいたので早速食べたいと思います。じゃあみんなも今日は食べてもらえるんね。
はい、はい、もちろんです。
今目の前に漬物が出てまいりました。収穫が昨年の11月下旬に収穫して、その後干してそして漬物にされたということなんですけども、気になるのは味ということで、じゃあお二人にまず食べていただこうかなと思うんですけど、どうぞじゃあ食べてみてください。
いただきます、
はい、いい音、これはいい音、なんかねいい音してますけども、上田さんなんかびっくりした表情ですけど、どうですか。
美味しいです。
よく使ってますか。
使ってます。
よく使ってる。笠原さん食べてみて、自分の作った大根食べてみて感想どうでしょうか。
すごい食感がすごいシャキシャキしていて、で噛めば噛むほどそのつけた味がすごい染み込んできてすっごい美味しいです。
私もじゃあちょっといただいて。お、いい味。しかも大根のこのシャキシャキ感、取れてからそれほど期間が経ってないということで非常に新鮮さが伝わってくる、非常に美味しい漬物に仕上がっております。はい、いや本当に美味しいお漬物をいただきました。ごちそうさまでした。
ありがとうございます
でですね、このまあ実証実験今回大根で終えたわけなんですけども、まあ、今後どうですか、チャレンジ、まあ、こんなことをやってみたいというものが生まれましたでしょうか。上田さんどうですか。
はい、そうですね、やはり今回は大根っていう根菜類をメインにやったので、うん、次は葉菜類、ほうれん草や小松菜、それこそトマトやきゅうりなどの花菜類も中心にやっていけたらなと思っています。
いろいろ広がりが見えてきそうなんですけども、笠原さんどうでしょうか。
はい、今回この実験をしてみて、その残砂だったりを使った肥料が使えるっていうことが分かったので、よりこの肥料を改善していって、その実証化に向けてより進めていって、より多くの人に使ってもらって、地球温暖化の歯止めの一つになればいいなと思いました。
長岡農業高校ではこうした取り組みが行われております。ぜひね、地域の方も注目していただきたいと思います。佐藤さん、生徒さんもこのただ作業やるだけじゃなくて、どういう社会にこう結びついていくのかみたいなところ、目的をしっかり理解してやられているようですね。
そうですね、生ごみの発酵残砂というものが出てくる過程からしっかりと見てもらいながらやっているので、生徒さんの方もしっかり理解してもらっているかなと思っております。
どんな展開に今後導いていきたいなという思いがあるんでしょうか。
はい、今年度のまあ実証試験の成果としては、こういった発酵残砂ですとか、まあ、下水道由来の肥料というものが土に入れても枯れることもなく、しっかりと栽培することができたということが非常に良い成果だったかなと思っております。今後もまあデータを積み重ねて、長岡市内で無駄のない生ごみという資源の完全循環を目指していきます。最後に、長岡市ではバイオエコノミー社会の実現に向けて新たなバイオ産業の創出を図り、個人や企業の取り組みを数珠つなぎにつなげ、大きな循環の輪を作り、持続可能な循環型社会の実現により明るい未来を描いていきます。
はい、ありがとうございました。今回は長岡市が行うバイオエコノミー社会の実現に向けた取り組みについてご紹介させていただきました。今日お話をお伺いしたのは産業イノベーション課の佐藤さん、長岡農業高校の上田さんと笠原さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介した内容に関するお問い合わせは産業イノベーション課、電話番号 39-2402 39-2402 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。